はい、じゃあ今日はですね、あゆみさんに、お話を聞かせていただきます。あゆみさん、今日よろしくお願いします。
お願いします。
はい。実際仮設のサポートを受けていただいたのはもう1年半ぐらい前なのかな ?1 年ぐらい経つんですかね。
1年ちょっとですね。
1年ちょっとぐらい。はい。で、未だになんだかんだこうご縁をいただいてるんですけども、あゆみさん、じゃあ最初、簡単に自己紹介お願いしてよろしいですか。
はい。現在私は、フリーランスで中国語の通訳、翻訳、あと最近は講師の仕事もやっています。で、フリーになったのは約3年。で、その間、子供の出産と育児がありましたので、昨年の4月から本格稼働という感じで今活動しています。で、その仕事再開するにあたり、その前から見ていた酒井さんのブログを見て、仕事再開後、本当に仕事があるか不安が大きかったので、サポートを申し込みました。
はい、ありがとうございます。なんか、本当に、未だに覚えてるんですけど、こう、はい、最初にお会いした時に伺った話とか、その時って本当に仕事ってあるんですかねみたいな話をしてたんですよね。
覚えてます。なんか、私には仕事の、なんか、打診が来ないんですよねみたいに。
はい、はい。
よく覚えてます。
うん。で、結局今、いろいろ1年ちょっと頑張ってこられて、状況もいろいろ変わってると思うんですけど、
はい、
それこそその養成講座の前身になってるというか元になってる個別のサポートの方に、はい、申し込んでいただいたんですが、当時大体30万円ぐらいだったかと思うんですけど、はい、僕あの時に最初お話を、じゃあちょっとお話しましょうかって言って覚えてるのが、というかとても印象的だったのが、
はい、
でも今私、投資するお金がなかなかないんですっていうことから始まってたんですよ。
そうですね。
覚えてます？
覚えてます。
そうそう。で、僕の方はそれ聞いて、ああ、そうなんだなと思ってたんですけど、だから、あれですよね、一回こう、お話伺って、なんかサポート説明しましょうかって言った時に、
はい。
そういう流れで一度断られたんですよね。断られたというか、うん、でも今はちょっと、みたいな。
そう、説明自体を、いいかな、みたいな。
はい、はい。そうそう。で、ああ、そうなんだ、と思って、で、まあ、じゃあ、もうちょっと別のこと話してるうちに、
そうそうそう。
説明をっていうふうに言ってくれたんで、はい、ああ、そうなんだ、と思って、またご説明したんですけど、
そうですね。
で、あの時におっしゃってたのが、こう、ご主人に相談して、
はい。
で、どうか聞いてみます、みたいな話をされたと思うんですけど、
はい、
覚えてらっしゃるかどうかわかんないんですけど、いやでも投資するのがちょっと難しいんですっていうところから、よし、じゃあでもいざやってみようっていうふうに、こう、変えられたわけじゃないですか、気持ちを。
はい。
あれってどういう心の動きだったのかって覚えてます？
こう好きなことでビジネスができる可能性を感じて、
うん。
目的だったんですよ。でも、
うん、うん。
はもう尽きて、少ししかなかったので、
うん、
ちょっと、これは、夫が OK してくれない限り、まず無理だな。でも、
うんうんうん、
やりたい、やりたいで、ちょっと、実はこっそり消費者基金まで考えたんですよ。で、信用しようかなとかいろいろ、でも、ダメ元で相談したんですけど、うん、やっぱり、うん、通訳、翻訳の仕事が増えるだけじゃなくて、他の自分の好きなことで新しいビジネスができる可能性が、を感じました。それが、良かったと思います、
うん。ご主人はもうすぐ OK っておっしゃってくれたんですか？
そうなんですよ。紙見せて、
うん、
それまで酒井さんのお話は、スカイプを一度受けているとき、声は聞いていたので、雰囲気は知っていたんですよね。うん、詳しくはそのお話ししてなくて、で、この酒井さんがいただいた資料を見せて、これやりたいなーって言ったんですよ。
うん、
そして彼は5分間ぐらいふむふむとこう全部読んでいて、そしたら、いいよって言ったんです。びっくりしました。
ああ、嬉しいですね。
絶対ダメだって言われると思ってたので。
うん。
元のとりあえず見てたんですね。
その時はだってお会いしてなかったですもんね、ご主人とも。
あ、そうですね。
その後、ご夫婦で時間管理でここにいらしていただいて。
そうですね。
はじめましてみたいな感じでした
ね。そうですね。
ありがとうございます。で、先ほどちょっと1年前のご自分の状況とかもお話したんですけども、
はい、
サポートを受ける前と、今の あゆみさんの変化とか、まあ成長というか成果というか、そういうのを仕事の面と、あとはもう仕事以外の、要は通訳の仕事以外のところでも何かあればと思うんですけど、何かいくつか教えていただいてもいいですか？
そうですね。まず、仕事面で大きな変化は、登録の申し込み、初めてエージェントに応募する際のやり方は以前と大きく変わったので、
うん、
返信率も上がり、登録率も上がり、で、仕事が来る数も増えました。
うん、
それはすごい大きかったと思います。酒井さんの存在を知らなかったら、マーケティングを意識することなかったと思うので、以前みたいな。
うんうん、
物のやり方を続けて、もしかしたら仕事がないなとか嘆いていたかもしれない、うん、今はあんまりそう思わなくなって、やり方が悪いのかなとか、
うん、
あ、仕事来ないな、きっと私の存在知らないのねみたいに思う、うん、なったのが大きいですね。あと、プライベートではその通訳翻訳以外の仕事であれ、何かこうイベントであれ、やりたいと思った時にもうすぐやろうと行動に起こす時間がとても短くなりました。
うん、そうですね。ブログ拝見してても、なんか、どんどん発信の幅が広がってるというか。
ああ、そうですね、
うん。やりたいことどんどん書いてる感じがしますもんね。
そうですね。うん、きっと、坂井さんのサポート受けなかったら、まずセミナーをやらなかったと思いました。
ああ、そうか。それはあるかもな。
なんて考えもしなかったので、
うん、
やろうとか、うん、思わなかったでしょうね。
うん、その変化とか、こう、目に見える、成果というか、そういうのって、どれぐらいから感じたかって覚えてます？
通訳翻訳では割と早期に、もう、サポートを受け、お願いしてから、もう数日、数週間で、ああ、もういいやり方だと思って、感じましたね。で、個人的な通訳翻訳以外のところだったら、もう、2、3ヶ月かな、そのぐらいから、あ、やればいいんだ、みたいな、マインドリセット、なんかステップができたような気がします。
なるほど、うん、
はい。
で、まあ、そんな感じで、ちょっとずついろんな変化とか、成果が出てきたと思うんですけど、で、うん、でまあ、1年ちょっとで結構やっぱり長い方だと思うんですよ。
あ、はい、
うん、他には僕いらっしゃらないんですけど、
あ、そうですか、
うん、なんだかんだ形を変えながらも未だにこうサポートを受けていただいている理由とかってどういうものですかね。
まずは精神安定剤、困った時になんか以前も電話でね、
はいはい、
なんか助けてくださったじゃないですか、
うんうんうん、
通訳翻訳のこうエージェント方面で言えば坂井さんずっとコーディネーターされていたので、困った時に本当に一番相談できるのが坂井さん。
うん、
相談できるループを私は立ちたくないなっていうのと、あとは今後いろいろ他にいろいろやりたいことができたので、どうですかねってやっぱすぐ相談できるのも坂井さんですよね。うん、なので、まあ、この形は変わるかもしれないですけど、今後もサポートお願いしたいなと思っています。
うん、はい、ありがとうございます。そうですね、それこそ、これからやりたいことがっていうことは思うんですけど、あ、はい、そうそう。で、1年受けてみて、どうでしょうね。はい、どんな方にこう向いてるとか、逆にこんな人には向いてないかもしれないなっていうのって何かあれば教えてほしいんですけど。
はい。まず向いてないと思うのが頭でっかちな人。
うん、
いろいろ行動する前に調べるんですけど、なかなか行動が起こしづらい人。
うん
うん、でも、逆の面から見たら、こういう人もこそ受けてほしいなと思います。そうですね。早くこう、なんかやりたいなって、やりたいことがあるなってこう、悩んでる方は、まあもうもちろん受けた方がいいと思いますし、
うんうん
うん、なかなか行動するまでにリサーチするけど、こう、踏み出さない方。
うんうん、
に一番受けてほしいかな。
なるほど。
はい。
じゃあもうみんな受けた方がいいっていうところですね。
あ、みんな受けた方がいい。通訳翻訳をこれからやりたい人も、今やってる人もですけど、うん、それ以外の通訳翻訳やってない方でも、何かビジネスでやってみたいことがあったら、坂井さんはきっと助けてくれると思います。
ありがとうございます。そしたらですね、まあ、いろんなやりたいことが増えてきたり、見えてきてると思うんですが、このあゆみさんのこの先の展望とか、こういうふうなことやっていきたいですっていうのを何か教えていただければと思うんですが。
そうですね。これ、私なんか、自分でもびっくりなんですけど、毎月変わるんですよね。なんか、毎月こう、やりたいと、目の前に広がってくることがどんどん変化していて、酒井さんが前、ブログで触れていた、目標設定の、完全にこう、展開型でしたっけ？
はいはい、展開型。
タイプなんですよね。なので、正直自分が1年後に何してるかわからないんですよ。で、1年前の自分も、1年後にまさかこういう状況になってるとも思わなかったんですね。で、今やりたいのは、まず今年の夏に、現在医療通訳の講師をしているので、医療通訳をやってみたい方向けの、こう、基礎的な医学の知識に重点を置いた医学講座を個人で開講しようと思っています。
時期はどれぐらいなんですか？
まあ、8月と、あと2月も検討しています。これは通訳翻訳が、暇になる時期なので、この時期ならできるんじゃないかなと思っています。
なるほど。そうですね。確かにこう、暇な時期に、ね、他にできることがあるとすごく安定しますもんね。
そうですね。子育て中の方なんか嬉しいですね。
それは、医療、講座、医療通訳
講座。8月に予定している医学講座には、地方に住んでいる方も、対象にしてますので、例えば今子育て中で、日中は育児だけども、子供が寝た後勉強したいという方なんかはもう大歓迎です。
でも助かる方もたくさんいますよね。
そうですね。
時間の制限とか。まあでもやっぱり気持ちがわかるっていうのが大きいですよね。
私も、もし赤ちゃんが泣いて中断したら待ってますし、そう、あと、ね、子育て中だとなかなか通うのも難しいですよね。
それが大体8月ぐらいから開始するんじゃないかと。
あ、そうです、そうです。で、今月中には、自分なりのシラバスなど決めて、詳細をオープン、もう募集開始できるようにしています。
はい。それはメルマガの方が先に、なんか、情報あるんですかね。
はい、メルマガで先に案内を出します。で、酒井さんのサポートを受けて、以前は思わなかったんですけど、中国語を私使えてすごい幸せなわけじゃなくて、むしろ稼げて幸せみたいな。なんか言葉悪いですけど、やはりお金を稼げるってすごく大事。結婚していても、やはり自分は経済的に独立していたいですし、自分一人で家族養えるぐらいの、もう、高収入は得たいと思ってるんですね。なので、今後こういうことを達成するのも、なんかこう、自分の中でウェイトが大きくなっていく気がします。
そうですね。それってやっぱりこう、実際に成果が出始めたというか、こう、実際にちょっと稼いでみて、あ、もっといけるんじゃないかっていう心持ちになるのはありますよね、確かに。
そうですね、そういうことだと思います。
例えば、1年前サポート受ける前とか受けた直後とかで、じゃあ、もっともっとできるんじゃないのとか、もっともっと稼げますよって言われたとしても、多分、なんか現実味がないというか。
そうですね。
それはだんだん本当に額が大きくなってくることもあるし、やりたくなってくることもあるし。
はい。
そう考えると、1年か。長いような、短いような。
そうですね。なんか、今まで、いろんな仕事のこう可能性あったと思うんですけど、興味になったこと結構あったんですよ。英語の仕事もちょっとトライしてみようかなとか、最近、そっちも考えるようになって、それはやはりこう自分の今あるなんか、キャリアとか、これまでのキャリアとか、資本で、今のうちにも、こう、いろいろ負ける種は早く撒いちゃった方がいいかなと。
そうです。最近ブログで本当に種まきの話をされてますね。
そうですね。これもちょっと高収入のための準備。まあ、お金ばっかり考えてるわけじゃないですけど、これが自分に大きな自信を与えてくれるかなと思うので、
そしたらですね、ちょっとまあインタビューの最後のぐらいになるんですけど、こう、実際に今、講座に参加しようかなとか、あとはもう、酒井って、何者なんだとか仮説はどうなんだっていうふうにちょっと迷われてるとか考えられてる方がいるんですけど、その方々に何かあゆみさんの方からメッセージをいただけるとしたらどういうメッセージを送っていただけますか？
迷ってるならやればいいんじゃないですか。
そうそう。
なんか迷っ くなっちゃったので、わかんなくなったんですよ、実は。
あ、
気持ちが迷うことがほぼなくなっちゃったんですよね。
うん、
なんかこうなるからやった方がいいですよ。
うんうん。あれですね。一年前のご自分にそれも言いたいみたいなね。
そうですね。
うん。うん、ありがとうございます。でもそういうのやっぱり聞くと嬉しいですね。
ええー。
Okay、 インタビューはまあこんな感じで、あとは。